今朝の説教の結論はこの12章35節以下を読んでいただきましたが、その最初の言葉、腰に帯を締め灯火を灯していなさい。主人が公園から帰ってきて戸を叩くとき、すぐに開けようと待っている人のようにしなさい。ある役はこれをきちんと身支度をして整え、明かりを灯していなさい。主人が結婚披露宴から戻るのを待っている人のように。こうしていれば主人がノックをすると同時に戸を開けて迎えることができると、そんなふうに訳しております。ユダヤのにおける結婚式は夜から始まった。したがって披露宴も夜中になっても不思議ではないのであります。披露宴は時には1週間も続いたと、これは旧約聖書の方にも書いてあります。で、そこでは誰でも出たり入ったりすることが自由であった。まあ、1週間続いていると言って、そして家の主人が従って結婚式に出て、まあ、披露宴に出たとしますと、その日に帰ってくるのか、あるいは次の日も宴会に出ているのかわからないと。そして、真夜中に帰ってくるのか明け方なのか、その帰りの時は見当がつかないと。で、その時身支度を整え、明かりを灯してドアをノックする音が聞こえた時に、しもべがすぐに対応できる、まあ、そういうしもべは幸いであるとキリストは言われました。で、この話の中にもう少し後の方の39節のところでは、もう一つの例えが短い文ですけども書いてあります。家の主人は泥棒がいつ来るのか分かっていれば、この手ぐすねを引いて待ち構えているだろう。でも泥棒が入ってくる、いつ入ってくるかは分からないだろう。その時は分かっていればですね、ちゃんとそれに対して、対応しているということですけど、誰もそんなことは分からない。分からない時に泥棒が入ってくる。あるいは我々の経験でもですね、災害は忘れた頃にやってくるという言葉がありまして、大体忘れてしまうんですね。分かっているんだけどもついつい忘れてしまうということがあるということであります。で、この2つの例えに共通していることは、主人がいつ帰ってくるのか、その時を定かで分からないんだと。思いがけない時に帰ってくる、目を覚ましてその準備をしていなさいと、まあ、そういうことを言ってるわけですね。下のその続き、後の方の45節のこれ一連の続きがあるんですけども、45節の方に目を移してみますと、こんなことが書いてありますね。一人のしもべは主人の帰りが遅れると思い、下男や女中を殴ったり食べたり飲んだりいよいよなことになるならば、そのしもべの主人は予想しない日、思いがけない時に帰ってきて彼を厳しく罰し、不忠実な者たちと同じ目に遭わせる。まあ、そういうふうに書いてました。まあ、実はこれと同じ内容のことがマタイ伝の方にも書いてありまして、皆さんもこのそのことを読んだことがあるかと思います。主人がしもべに仕事を委ねて、旅立ってしまう、そしてしもべの 前からいなくなってくる。主人がいなくなってしまう。そうしますと忠実なしもべは言われたことをちゃんと守っているんですけど、仕事をやるんですけれども、悪いしもべは主人は遅いと思い、まあ、いわば主人がいないわけですから、もう自分が主人になったようなつもりでですね、仲間を殴り始め、酒飲みどもと一緒に食べたり飲んだりしているとする。そのしもべの主人は 予想しない日、思いがけない時に帰ってきて、そういう姿を見たら彼を罰するだろう。そこで泣きわめいて歯ぎしりをするだろう。そのことがマタイ伝の方には書いてるんです。まあ、全く同じ趣旨だと思うんですね。それは主人であるイエス・キリストがこれから十字架に、まだここではイエス様は十字架につけられる、始まったばっかりですからね、このイエス様の伝道が。しかしイエス様はこれからずっと読んでいくと分かりますように、十字架につけられ、そして殺され、そして三日目によみがえ、さらには天に投げられるということも書いてあります。いずれにしても弟子たちの前から姿が見えなくなる時がやってくるということをイエス様はあらかじめ知っておられた。そういう時が来る。その時あなた方はどのように生きるべきかを教えたというふうに受け止めることができます、ね、主人が目の前からいなくなると、我々も時々そういうことが、自分の経験、親がいる時は勉強しててですね、親がちょっと行っちゃうとですね、あと適当にやってるみたいな、そういうことがあると思うんですね、人間っていうのは。でいつ帰ってくるかしかし分からない。で初代教会からもう少し時代が下がってですね、来ますと1世紀の後半、あるいは2世紀にかけてですね、イエス様が死んだのは大体ですね30年ぐらいですか、紀元後ですね。で、そうですね、お生まれになったのがそのちょうど紀元前と紀元後を分けるね、まあ、そういう、まあ、時に、ゼロっていうところ、そこでお生まれになったということになってます。大体イエス様が30歳ぐらいで亡くなる、30数歳ですね。そうしまして、ですからそれから、まあ、70年ぐらいでしょうかね、1世紀終わるぐらいの、まあ、そういうあたりになりますと、次の世代になってくるということになります。当然イエス様はですね、目に見える形では存在していないわけでありますよね。でそういうふうな時代になってきますと、ここでイエス様が言われた、イエス様が帰ってくるということが忘れられてしまいつつあった、このような時代を反映していると思われる文書が新約聖書の中にある。これプリントに書いておきましたけれども、ペテロの手紙の第2の3章4節にはこういう言葉が書いてある。主が来るという約束は一体どうなったんだ。父たちが死んでこの方、世の中のことは天地創造の初めから何一つ変わらないではないか。主が来られるという約束はどうなったのか。もうそんなことはなくなった。そういうふうに思う人もこの1世紀の終わりぐらいになるとですね出てきた。最初のあたりはですね、ですからテサロニケなんかの手紙なんかは、まあ、一番最初に書かれた手紙ですけど、そのあたりにはですね、イエス様は亡くなったけれどもすぐに来るということを、そういう雰囲気が大変よく出てるんですよ。イエス様はすぐに来ると言われた。で、すぐにって言ったら本当にすぐなんだろうと思ってたわけです。で待ってたわけですよ。ところがですね、だんだんその70年も過ぎたらね、だいたい我々が70年前戦争があったなんていうことをみんな忘れてるんですよ、ほとんど。それと同じですよ。70年前のことなんかも、もうそんなことはもうなかった、戦争日本はしたのなんて若い子なんか言うんじゃないですか。それと同じだと思うんですよね。まさにイエス様が来られるなんて約束はどうなったのか、もうそんなことはなくなったというふうに思う人も出てきた。しかしこのペテロの手紙はそういう人たちに対して、その続きはこういうふうに言ってるんですよね。愛する人たち、このことだけは忘れないでほしい。主のもとでは一日は千年のようであり、千年は一日のようです。ある人たちは遅いと考えているようですが、主は約束の実現を 遅らせておられるのではありません。そうではなく、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために忍耐しておられるのです、そう書いております。まあ、一日は千年のようであり、千年は一日のようだ、言えばそういうふうに言われれば、あ、そうなのか、この世の時間の長さ千年、今は2000年ですよね。でまだ2日しか経ってないと、単純に言えばですね、そんなことになりますよね。まあ、したがってここではこのペテロの手紙の方は、主は約束の実現を遅らせておられるのではありません、そうではなくて、一人も滅びないで皆が悔い改めるようにと、あなた方のために神は忍耐しておられるのだ、そういう時を与えていらっしゃるんだ、悔い改めて神様のもとに戻る、そういう時を神様は与えておられるんだというふうに理解しなさいと、そういうふうに受け止めなさい。そうすれば2000年経ってもまたそれは2日じゃないですか、という、まあ、単純計算で言えばね、文字通りそういうことではないと思うんですけども、そういうことです。確かに教会の中で終末の遅延、主の日の到来、まあ、主の日っていうのはイエス様が帰ってくる、まあ、再臨という言葉でも言われることがあり、表現されますね。主の日の到来が遅れているということが問題となっていた。これに対して今ペテロの第二の手紙ではですね、このような形で、一日は千年であり、千年は一日のようなんだというふうに、まあ、説明した。まあ、ですから聖書の言葉っていうのは単に文字通り受け止めればいいっていうんじゃないんですね。千年のようであるということですよね。必ずしも千年というふうに言ってるわけではないんですね。千年ぐらい長いということであっても、神にとっては一年の一日や二日のような問題なんだというふうに言ってるわけです。確かに例えば皆さん、地球のこの生まれた年月、学者がいろいろ説明なさってるんじゃないですか。何億年前とかで、我々にとってですね、何億年前なんていうことは考えることもできない数字じゃないですか。我々はせいぜい生きて100年なんですよ。100年の単位で200年も生きてる人は誰もいないんですよ。まあ、旧約聖書の中にはもうちょっと長く生きたっていうようなことが書いてありますけど、ですからそういう神様がご支配なさっている、宇宙の支配をなさっている神様にとってはですね、その千年であっても短い時だというような意味がここにあると思います。まあ、つまり人間の時間の感覚で測ってはならないんだということでありますよね。人間の感覚だと1日や1週間も待てないとか、もう今はインターネットの時代です、もうすぐにつかないとですね、パソコンすぐには立ち上がらないとね、もうイライラしてくるというようなこともあるかと思うんです。まさにそれは人間の側の感覚でありますね。でしかしそういう中に、教会の中に2つの流れ、2つの考え方、2つの思想っていうかが生まれていったということも事実なんです。でその一つは何かというと、今言ったようにそのキリストが言われた言葉も実現してないじゃないか、あれは嘘だったんじゃないのか、イエス様が言ったことは偽物だというような人も出てきた。再びイエス様は帰ってくるという約束の言葉は嘘だ、終末、主の日なんて来ない、そんなことは存在しない、信じないというような人たちも教会の中には、先ほどペテロの手紙に一部そういうことが反映していることがありましたよね。ですからコリント書の方にもですね、死者が復活しないとしたら食べたり飲んだりしようではないか、どうせ明日は死ぬ身ではないかといったような言葉もあります。 つまりイエス様がこう戻ってきてですね、そして主の日、裁きの時、救いの時が来るという、そういったことはもう終わってしまったとか、済んでしまったとか、あれはなかったことだと、あれはイエス様が嘘を言ったんだと、といったようなことを、そういうふうに受け止める人たちも実は出てきたということなんです。これに対してこのテモテの手紙の手紙の2のここに書いておきましたけども、こんなことも書いてありますよね。終わりの時には困難な時期が来るということを悟りなさい。その時人々は自分自身を愛し、金銭を愛し、洞を吹き、傲慢になり、神をあざけり、良心に従わず、恩を知らず、神を恐れなくなります。また情けを知らず、和解せず、抽象し、節度がなく、残忍になり、善を好まず、人を裏切り、軽率になり、思い上がり、神よりも快楽を愛し、新人をよそいながら、その実、新人の力を否定するようになります。こういう人々を避けなさい。まあ、言うならば、この主の日、あるいは週末を信じなくなったらどうなっていく。それは神様がいない世界です。神様を信じない世界です。それは全くですね、この世、神様いないんですから。神様いないんですから。自分が好きなことだけをやってればいい。まさにそういうことになっていったんだ。だからここでテモテが書いてるようにですね、神をあざけり、残忍、善を好まず、人を裏切り、軽率、神よりも快楽を愛し、信心を装いながら、その実信心の力を否定するようになっていく。我々の人生に神様がいないという場合は一体どうなっていくだろうか。神様がいなくても清く生きてる人はいるんじゃないかと我々思う時も、親切な人もいるんじゃないかな、立派な人もいるんじゃないかなと思うことがあると思います。確かにそういう人もいるでありますよ。しかし本当に恐れるべき方をなくしてしまったならば、忍耐することも愛することも神の戒めを守ることもなくなってしまう。今の現代の若者たちのいろんな情報っていうのを聞きますと、自分はだって誰か自分が憎い人がいるっていうんじゃないんですよ。誰でもいいから殺したかった、自分の気持ちが何かいろいろ問題があって自分の気持ちを晴らすために誰でもいいから殺したかった。まさにこれはもし神がいるということを知ってるならば、そんなことはできないんですよ。自分の気持ちはあったとしても神様が見てるよとか、神様のもとにあってですね、信じるならば、神様の存在を信じるならば、そんなことはできない、出てくるはずがない。だけど現代の姿は無神論、神なき世界、あるいは神を殺してしまった世界、主人がいないことをいいことに自分が主人になっている世界、そういう世界、まさに自己中心的でこの世的であり世俗的であり神を忘れた世界、そういう世界に生きる、そういう神の戒めを無視した流れが実は教会の中にもあったということなんですよ。週末がなければイエス様が帰ってくる、あるいは戻ってくるということがないんだ、あれは嘘だったんだというふうに言えば、結局はこの世しかないじゃないですか。そしてこの世だけであって この世の世俗的自己中心的神を忘れた世界、そういう流れが先ほどのペテロの手紙の中にあったようなことになっていってしまった。これに対してですね、もう一歩の流れがあった。それはこれと全く真逆のですね、考え方が教会にも存在した。それはどういうことか。それは世の終わりが近いことを熱狂的に信じ、まさに狂信的に世の終わりが来るんだということを、明日来るかもしれないということを宣伝し、そしてですね、そのためにあなた方はこの世の仕事をみんなやめてですね、新興宗教なんかあるんじゃないですか、一週間のうちですね何十時間は伝道しなさいみたいな、あるんですよ。これがなぜかというと、まあ、世の終わりが来ちゃうんだから、この世の仕事をやってても無駄ですよみたいな、でそのための証拠を挙げるんですよ。民は民に、国は国に敵対して立ち上がり、方々に地震があり、飢饉が起こる。これらは海の苦しみの始まりである。これマタイ伝13、マルコ伝13章に書いてある。終末の印ってところに書いてある。そして今の世界を言うんですよ。今皆さん、世界で戦争が起こってるんじゃないですか。日本だって地震があるんじゃないですか。飢饉も起こってるんじゃないですか。まさにこれは世の終わりが来るということを言ってるんですよと言って、本当にそうだな、危機感を煽られますよ。そしてやっぱり世の終わりがすぐに来るんだと思う人も出てくる。そういうわけです。まさに、しかし聖書はこのマルコ福音書でも、そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではないと、その言葉も書いてあるんですよ。この同じまたマルコ伝13章、そういうことは起こる、しかしまだ世の終わりではない。まさにこの世の破滅やこの世の終わりを強調して、この新興宗教の中にはそういう団体もあります。私たちはどのように、この教会はですね、これに対して対処してきたか。終末に対する正しい認識を持っていなければならないということだと思います。終末はなかったもの、神様はいないもの、ただあるのはこの世だけ、そういうことではないと。しかしもう逆にですね、そうであるならばです、またこのまたですね、終末が来るんだから世の中のことをやってても無駄ですよ。どんな一生懸命皆さん学生に対してはね、勉強してもね、世の終わりが来ちゃうんだよ。会社員に対してはね、一生懸命働いててもね、あの世の終わりが来ちゃったらどうなるの、そういうふうに迫られるんですよ。でおどおどしちゃうんですよ。まさにこの世のことに対しては逆に無関心になっていく、熱狂的になっていく。このいずれもですね、いずれも違うんですよ。いずれも間違ってるんですよ。じゃあ我々はどういうふうに考えたらいいのか。その時ですね、このルターが言ったと言われる言葉を皆さんも知ってると思うんですけども、思い起こしていただきたい。ルターは、明日世の終わりが来ても今日私はリンゴの木を植えようというふうに言ったと言われます。たとえ明日世の終わりが来ても、今日なすべき技を自分は行う、そして明日の日を迎えればいい。リンゴの木を植えるということは、まさに今日なすべき技を示しております。終末なんていう、世の終わりなんていう難しいことを考える必要はないんですよ。自分の死のことを考えてください。我々は必ずこの地上を去っていく時が来る、終わりが来る、誰でも知ってるんですよ。 しかしそれに対してどのような我々は対処をしているだろうか。いつかはそういう時が来るだろう。そのことをこのその時になったら考えればいいと思ってるかもしれない。しかしそうではないですね。死は突然やってくる。思いがけない時やってくる。これが人間の現実じゃないでしょうか。思いがけない時やってくる。いつまでもね、生きたいという願いはありますよね。80、90、100までもね、元気で生きていきたい。そういう願いみんな持ってますよ。しかし必ずしもそういうふうにはならないんですよ。若くして突然死を迎えることだってある。病気になることもある。わからないんですよ。しかし必ずやってくる。わからない、必ずやってくる。だからそこで準備していなさいと、いつでも準備していなさいということが出てくるわけであります。主人は思いがけない時に帰ってくるということを今日の聖書では何度でも語ってますよね。思いがけない時にやってくるんだ。じゃあどうしたらいいんだ。それは常に備えていなさいということでしょう。ここで言うならば身支度をして明かりを灯しなさいという言葉が最初にあったですよね。いつでもいつ主人がいつ帰ってきてもいいように身支度をして明かりを灯していなさい。ではそれは一体具体的には何を私たちにそれは意味してるのかということでありますよね。まさにここに、この話の中でですね、今日のところの聖書の中で特にですね、目を覚ましているのを見られるしもべたちは幸いだ、その次の言葉ですが、はっきり言っておくが主人は帯を締めてこのしもべたちを食事の席につかせそばに来て給仕してくれる。これは皆さん今までですね、あまり注目しなかった点ではないかと思うんですよ。しかしこの言葉はですね、普通の主人としもべの帰り、あの例えにおいてですね、においてはですね、通常これは普通のこの世の主人としもべの関係ではありえないんですよ。主人が帰ってきた時には主人が食卓についてしもべが給仕する、それがこの世のあり方ですよ。ところがここの聖書は何と言ってるかというとですね、忠実なしもべに対して主人は、主人が帯を締めてこのしもべたちを食事の席につかせそばに来て給仕してくれると書いてあるんですよ。これは通常はありえないんですよ。だけどここで言ってるのは主キリストが来られることを言ってるんですよね。まさにこのことが起こり得るのはただ一人イエス・キリストという主人の場合だけである。主イエスは神の国におけるキリストのしもべたちに対する関係を語っている。我々が思い起こすのはあのヨハネ福音書の中でですね、あの最後の晩餐の時にイエス様は弟子たちの足を洗ったということが覚えてらっしゃると思います。それはしもべとして使えたということを表しています、ね、でそしてこのルカ福音書はどう言ってるかというのはですね、このルカ福音書の22章の27節にこう書いてありますね。食事の席に着く人と給仕する者とはどちらが偉いか。食事の席に着く人ではないか。しかし私はあなた方の中でいわば給仕する者である。あなた方は私が主従の試練にあった時絶えず私と一緒に踏みとどまってくれた。だから私の父が私に支配権を 委ねてくださったように、私もあなた方にそれを委ねる。ここで言うならばですね、この主人が、このキリストが、私に、神様がキリストに支配権を入れてくださったように、キリストもあなた方に、弟子たちにその支配権を委ねる。神の国においてキリストが仕えてくださる。あなた方の中で従事するものである。キリストはですね、実は神の国における、神の国におけるキリスト者のに対して、かくまで大きな恵みがあるということを約束されたんですね。これが主の日、週末の時に対してキリストが言われた言葉であります。まさにですね、キリストがあなた方に仕える最後の晩餐において弟子たちの足を洗ったということは何を意味しているか。それはイエス様のこれからつく十字架の出来事でしょう。あの十字架の出来事はイエス様が私たちに自分の肉の体を裂いて血を流して私たちの贖いのために仕えてくださった、そういう技なんだということを示している。そしてこの地上での出来事だけでなくて、あなた方が神の国に迎えられる時には、私はですね、この私と一緒に踏みとどまってくれた私は、その支配権を神様が自分に委ねてくださったように、そういう支配権もあなた方に与える、そういうふうに言われた。かくまで大きな恵みと祝福を約束されたのであります。では当時のランプ、明かりというのはですね、どんなものであったか。それはほんの小さなものなんですよ。そうですよね。一人が持っていけるような光で、その小さな明かりを灯すためには油が必要なんですよ。ですから他の福音書の方には、花婿を待ってる来る時の賢い住人の乙女とそうでない乙女たちの話が出てるんじゃないですか。賢い乙女たちは明かりをちゃんと準備していた。だから花婿が帰ってきた時にちゃんと迎え入れた。で、少し分けてくださいというふうに言った時に、いや人の分まではないんですと言って、買いに行ってる間に花婿は来てしまって戸が閉じられてしまったと書いて、いずれにしましてもですね、ランプというのはそんなに大きなものではない。しかしそこに油がなければランプは灯らない。油とは一体何だ。それは聖霊であり神の御言葉という油なんです。まさにそれは聖霊の油であり御言葉の油であります。じゃあどこで我々は御言葉を受けたり聖霊を受けたりするんだ。それが礼拝じゃないですか。毎週礼拝に来るってことは大変です。しかしそれはですね、小さなことで可能な、皆さんも今来てるように今日も来てるようにですね、可能なことなんですね。ですからこの礼拝に来れるようにですね、皆さんも一週間ですね、今度の礼拝に出れるようにということを祈っていただきたいと思います。祈りながらやっていく、それは可能なことなんですよ。ランプを用意することは可能だったんですよ。御言葉と聖霊の油、それを受けるということは可能だった。まさにそれによって、まさに自分自身の死に対する備えもなされていく。ですから我々がこの毎週のこの礼拝に来てるということはですね、自分自身の 死に対する備えでもあるんですよ。もう死が迫ってからね、何かいろいろ今就活とかね、昔ちょっと言ってたよ、そんなのが始まるんじゃないんですよ。それはいろいろ具体的なことあるかもしれません。あの財産はどうすんだ、これはどうすんだ、そういうことだけでなくて、自分自身の死に対する備えっていうのはこの礼拝において毎週与えられていくものなんだということです。なぜならこの礼拝によって我々は神を礼拝するんでしょう。そして神をの恵みに扱っていく。先ほど読んだ詩篇の123編にこう書いてありましたよ、しもべが主人の手に目を注ぎ、はしためが、女主人の手に目を注ぐように、私たちは神に目を注ぐ。この言葉で言うならば、しもべたちは主人の手に目を注ぐ。手ってのは何でしょうか。それは技じゃないですか。主人の技に目を注ぐ、神の技に目を注ぐ、注ぎなさい。まさに手は技をなす働きである。神が私たちに行ってくださった技は何か。それはこの世ではなかったキリストが私たちに仕えてくださった十字架の給仕する技じゃないですか。しもべとして、キリストがしもべとして人間に仕えてくださったというのが福音じゃないですか。これはこの世ではないんですよ。この世の価値観ではないんですよ。キリストが示している、聖書が示している、そういう出来事、私たちのためにキリストが奴隷となってしもべとなって仕えてくださった、まさにこの恵み、この神の手の技を見よと言っているわけです。この神の手の技、まさに十字架の出来事であり、復活の出来事であり、昇天の出来事であり、聖霊を送ってくださった出来事、それら全ては神の御手の技じゃないですか。この旧約聖書は神の技、神の手の技を見よと言ってるんですよ。まさにそれによって私たちはこの神の御言葉の恵み、そして聖霊の恵み、キリストは今共にここにいてくださるという、聖霊は 何度も言ってますけど、聖霊は私たちとキリストと結びつけてくださる神の働きです。それが聖霊です。聖霊の特別なですね、何か異言を語るとかですね、そういうことも聖霊にはあるかもしれませんが、それことよりももっと大事なことは、私たちにとキリストとを結びつけてくださる働き、キリストを信じるようになることができるというのは人間の技じゃないんですよ。それは神の働きなんですよ。聖霊の働きなんですよ。聖霊が私たちをキリストに結びつけてくださるものだということであります。まさにそのようにしてですね、この神は今もこの働いていらっしゃる、キリストは今も働いていらっしゃる、そして私たちにその恵みを毎週この礼拝において与えてくださる、そういう一つ一つの言葉、今日の聖書の中からですね、一つでもいい、皆さんが自分のランプの中にですね、これはその油としてですね、皆さんの信仰という器の中にこの油をですね、ちゃんと蓄えてください。そうすることが大事なんだということであります。先ほど読んだペテロの第二の手紙の中にはこういう言葉もあります。終わりの方ですが、愛する人たち、不道徳な者たちにそそのかされて堅固な足場を 失わないように注意しなさい。私たちの主救い主イエスキリストの恵みと知識において成長しなさいと書いています。堅固な足場、これが礼拝ですよ。皆さん、人生における堅固な足場を作っていく、これが、そして御言葉と聖霊の働きを受ける礼拝を大事にしてください。その足場をこの失わないで、まさにそれが信仰の明かりを灯すというそういう準備なのであります。お祈りいたします。父なるお神様、新しい習慣が与えられました。この世でそれぞれなすべき技が与えられております。困難な時も苦しい時もなお私どもは神のご支配を信じ、神の御業を信じ、これらの技に仕えていくことができますように、この一週間のこの世での一人一人の働きをどうか守り支え、主の栄光の表される技ができますように、一週間の働きをどうか守ってください。いろんな困難の中にも私どもは立っています。どうか戦う力を与えてください。これらの祈り、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。